Okay, good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
明けましておめでとうございます。
そうそうそう、ちゃんと正式に。
This is the first message, first series of the year.
今年のメッセージのシリーズの第1回目が今朝になりますが、
I think it's probably one of the most important.Series that I will preach this year.
そして今年いくつかメッセージのシリーズを語りたいと思うんですけれども、その中で最も大切なメッセージのシリーズの一つだと思います。
So I would really encourage you to take notes.
ですから皆さんで、ノートとか、まあ、iPhone でもいいんですけれども、こうメモ書きで、書き留めてください。
Really encourage you to re-listen to the message.
そしてまた家に帰ってもう一度メッセージを聞く。
Either on the podcast or on YouTube.
教会のポッドキャストか YouTube に行くと載ってますので。
So let's say our key verse and then we'll pray.
まず鍵となる聖書の箇所を読んでお祈りしましょう。
Our key verse is found in John 13, verses 34 and 35.
それは聖書の中のヨハネの福音書というところの13章の34節から35節。
Okay, let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.
ヨハネの福音書13章の34節から35節、一緒に読みたいと思います。お願いします。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, I pray by the power of your Holy Spirit that we would really have ears to hear and a heart to turn to you.
そして私たちはが聖霊様の力によって、聞く耳、あなたのメッセージを受け止める心が与えられますように。
That you would renew our thinking about how we do relationships, Lord.
そして私たちがどのように人間関係を築いていくべきかということに対して、思いが、その考え方が新たにされますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. 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 So this series...I guess you didn't read verse 35.
もしあなた方の互いに愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。すみません、読み忘れました。
Amen. Okay. So this series is called Building Strong Relationships.
強い人間関係を築くというメッセージのシリーズです。
And we want to get past plain pretend.
そして見せかけを超えて、その人間関係を築いていこうというものです。
Jesus commands us to love one another.
イエス様は私たちに互いに愛し合いなさいと命じました。
As he has loved us.
それはイエス様が私たちを愛したように、あなた方も互いに愛しなさい。
For Jesus, that meant loving others more than himself.
それはご自身以上に人をイエス様は愛したということです。
He loved so much that he went as far as dying on the cross to show how much he loved us.
イエス様は私たちをどれだけ愛してらっしゃるかということを示すために十字架で死なれたんです。
And John reminds us that since God loved us that much, we surely ought to love each other.
そしてヨハネという人がこう言っていますね。神様がそれほどまでに私たちを愛してくださったならば、私たちも互いを愛するべきであると。
And so when we're talking about relationships,
そして、人間関係ということを語るときに、
every relationship should be based on loving others like Christ loved us.
私たちが築く人間関係のベースというのは、イエス様が私たちを愛されたような愛で互いに愛し合うということに基づくべきです。
But how do you do love?
でもその愛する愛というのはどのようにしていったらいいんでしょう。
How do we love one another?
互いにどのように愛したらいいんでしょう。
How do we love our neighbors?
どのように隣人を愛することができるんでしょう。
How do we love our enemies?
私たちの敵と思えるような人をどうやって愛することができるんでしょう。
How do we love people in a way that they see Jesus' love in us?
そして、イエス様の愛が私たちの中にあるということが周りの方々が 見ることができるためにどのような愛し方をするべきでしょう。
How do we love those who we feel don't deserve love?
そして私たちがあの人は愛される価値がないと思えるような人でも私たちがどのように愛することができるんでしょう。
You know, most of us here, probably all of us here, have never been put in a position where we would have to die for someone else.
今ここに集っている私たちはですね、誰かのために死ななければいけなかった、死にかけたというような経験はしてないと思うんですが。
Right? Is that right?
そうですか、皆さん。
Think about it. According to God,
考えてみてください。神様によると、
Not me, but according to God, okay. Think about it. Loving like Jesus loved defines what it means to be a Christian.
イエスが愛されたように愛することがクリスチャンであるということがとはどういう意味であるかということを定義するんですね。ちょっと日本語が変です。
Do you understand that?
ちょっとごめんなさい。日本語の
According to God,
神様によると、
that loving like Jesus loved,
イエス様が愛されたような方法で愛することが
defines what it means to be a Christian.
クリスチャンの定義となるんですね。イエス・キリストが愛されたような形で私たちクリスチャンが人を愛するときにそれがクリスチャンであるという意味になるんですね。ということですね。ごめんなさい。ちょっと日本語が分かりづらい。
Because it proves to the world that we love differently.
というのはイエス・キリストのような愛を持って私たちが愛するときにやはり世の中にその私たちの愛し方は普通の愛し方とは違っているということが見えるんですね。
That the way we show love is different from the world.
そして私たちが示すその愛ということがやはり世の中の愛とは違っているということが分かるんですね。
But how can we love like Jesus loved if we don't know how to love like he loved?
でもイエス様が人をどのように愛されたかということを知らないと私たちはどのようにしてイエス様の愛し方で人を愛することができるでしょうか。
So this series is about getting past pretending to love others.
ですからこのメッセージ、この人間関係を築くというこのメッセージのシリーズは人を愛しているということを見せかけのように愛するんじゃなくて
pretending in our relationships.
だから人間関係においてこう見せかけの人間関係を気づくのをやめましょうということですね。
And developing real relationships based on Christ's love.
そしてキリストの愛に基づいた本物の人間関係、見せかけを超えて真の自分を出して真の人間関係を築いていこうというメッセージのシリーズです。
And so in this part of the series, we're going to take two or three Sundays to get through this part of the series. But this part of the series is called Honor.Affects all relationships.
そしてこの人間関係のメッセージのシリーズにはいくつかの部分があるんですけれども、今日から 2,3 週間はこの敬意はすべての人間関係に影響を及ぼすということを語りたいと思います。
What is the first relationship that a person has?
人が最初に持つ人間関係とは誰とでしょうか。
Does anybody know what's the first relationship that a person has?
人がまず第一に一番最初に持つ人間関係とは誰との人間関係でしょう。
Your parents.
親でしょ。
Right. Your parents.
まず最初に人が持つ人間関係とは親子関係ですよね。
What is the first commandment that deals with relationships?
そして聖書の中で。まず最初に人間関係に対する戒めは誰に対しての人間関係でしょう。
Parents.
そうですね。親との人間関係について神様が第一の戒めを与えていますね。 それは聖書の中の出エジプト記の20章の12節。
Exodus 20:12 says, "Honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you."
出エジプト記の20章の12節。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。
This is the first commandment that deals with relationships.
この聖書の箇所が人間関係について語っているまず第一の聖書の箇所です。
So I want you to write this down.
ですからこれを書き留めてください。
How you treat your parents will affect the whole of your life.
両親をどのように扱うか、どのように両親と接していくかということは、あなたの人生のすべてに影響を及ぼす。
Doesn't matter if you're a child or you're an adult, how you treat your parents will affect the whole of your life.
この真理は年齢に関わらず当てはまるんですね。子供であっても大人であっても自分の親と両親とどのように接してどのように扱うその関係を扱っていくかということは人生のすべてに影響を及ぼすんです。
If you can get the parent and child relationship right from the beginning,
最初から親と子供の親子関係が正しいものであるならば、
it will have a positive effect upon your whole life.
自分の人生すべてにおいて肯定的な素晴らしい影響が流れてきます。
Honoring our parents establishes our side of the relationship. Honoring our parents
自分の親を敬うことは
establishes our side of the relationship with them.What we have to do.
自分の親を敬うことは自分側がですね、自分のサイドがどのように親と親子関係を築いていくかということを決めます。
And it positions us for the favor of God.
そして親を敬うことによって私たちは神様からの恵み行為を受けることができる立場に自分をの身を置くんですね。
And God says it actually brings us great blessing.
そして神様はおっしゃっています。自分の親を敬うならば、神様が私たちに素晴らしい祝福をもたらしてくださると。
So if you get this first relationship of honor right,
ですからこの第一の人間関係、親子関係ということにおいて敬意を表すことをしていくならば、
it makes honoring others easier.
それをして親を敬うならば周りの人々を敬うことが楽になります。
Especially as you enter into marriage.
特に結婚をする人はですね、
And you have your own family.
自分の結婚をして自分の家族ができたときにやはり親を敬うことがすごく影響を及ぼすんですね。
Getting the honor right in this first parent-child relationship sets the foundation for all of life.
そして、親子関係において子供が自分の親を敬うときにその他の人間関係の土台を築くんですね。
Because honor is the primary defining characteristic of love.
というのは、敬う敬意というものが愛を第一に特徴づけるものなんです。
Jesus honored his father by dying on the cross.
イエス様はそうですね。
So that we could have life.
イエス様は私たちに命を与えるために天のお父さんを敬って十字架で死んでくださいました。
Because a Christian, a person who is a follower of Jesus,
クリスチャンというのはイエスキリストに従うものですが、
needs to have honor. That's the defining characteristic of a Christian to honor.
そのキリストに従うクリスチャンというのは敬意というものを持って生きていかなければいけないんですね。それがクリスチャンというのを特徴づけるものになります。
It's the place where we build relationships with anyone and everyone. It is a place of honor. We start there.
そして誰とでもですね、どんな人とでもですね、人間関係を築こうと思ったら、やはりその土台に敬意、相手を敬うという心がないとダメなんですね。
I'm not going to explain a lot of this, but if you have questions, I'm willing to talk to you personally.
そして、この今からお話しすることに関して詳しく説明はしませんので、皆さんちょっと意味がわからないとかあったらまた聞いてください。
But dysfunction in family creates dysfunction everywhere, elsewhere.
家族の中における機能障害は他の場所、他のところにおいても機能障害を引き起こす。
If you have dysfunctional, if you're in a dysfunctional family, it leads to issues with relationships throughout your life.
家族の中の家族関係がうまく機能していない、その中に機能障害があると、その後ですね、やはり人生の他の関係、人間関係においても機能障害が起こってしまうんですね。
And the truth is, every family has dysfunction in it.
しかしですね、真理はですね、事実は全ての家族の関係にはおいてやっぱり機能障害というものがうまくこういかないことが必ずあるんですね。
If you grow up with one parent home, in a one parent home, that automatically creates dysfunction in the family.
例えば片親の家族で、いますと、やはりもうそこに、機能障害というものが生まれてきてしまいます。
If you have a father who never encouraged you or praised you growing up, or maybe did showed abuse and different ways that creates dysfunction.
例えばですね、家族の中で父親から褒められたことが一度もないとか、また虐待などを受けていると、それによってやはりその家族関係の機能障害というものが起きてしまいます。
Every family has dysfunction in it.
でもですね、あらゆる家族の中にやはりその家族関係がうまく機能していない、その機能障害というものがあるはずです。
But if you don't deal with this foundation of honor, it will color the way you deal with all your other relationships in life.
そのような機能障害があったとしても、でもやはり、自分の親を敬うことをしなかったら、他の人間関係において、悪い影響が流れていくというのは、その親を敬わないというレンズで、他の人間関係も見てしまうからです。
I've seen this in my own life.
そのことを私は自分の人生に起きたことも分かっていますし、
Even though my parents, I grew up in a Christian home.
それは私の親はですね、クリスチャンであって、クリスチャンホームで私は育ちましたが、
But yet there were things that was dysfunctional in there, and there were areas of my life that I did not honor my parents.
そしてその家族親子関係において、やはりクリスチャンの親であっても、やはりその関係がうまくいかない障害、機能障害のようなものがありましたし、
And there were times when I didn't honor my parents.
そのような中で、やはり自分をのことを見つめ直してみると、親を尊んでいない時があったことが分かります。
The issues in my own life that I'm dealing with now can be traced back toMy parents and how I dishonored them.
そして今大人になった自分が直面する人間関係の問題の根となる原因はですね、思い返してみると、やはり自分が子供の時に親を尊ばなかった、親に敬意を示さなかった部分に根付いていることが分かるんですね。
Because even if we show even a little dishonor in one particular area,The Bible says that we sow and reap, that there's a snowball effect.
To your parents, right? そしてまた自分の親に対して、もしかしたらちっぽけなことに思えるかもしれませんけれども、その部分において親に敬意を払わない、尊敬しない部分があったら、それは雪玉のように、最初はちっちゃいものであっても人生をかけてだんだんこう大きくなってしまって、悪い影響が大きくなるんですね。
It's like one little seed dishonor is like planting one little seed of a cherry tree.
それはですね、ちっぽけな種です。それはその種というのは、親を敬わないというちっぽけな種を植えて、
How many would plant a cherry seed if you were only going to get one cherry back?
それがさくらんぼの種だったとしますね。それを植えて、将来木になって出るときに1個だけさくらんぼがなるって期待します？
But what happens is that seed grows and it produces a tree full of cherries.
そうじゃないですね。種を一個まいただけでもそれが木となって、さくらんぼが一個じゃなくていっぱいいっぱい実がなるというふうに皆さん期待しますよね。
That's the snowball effect.
それがですね、ちっぽけなものが大きくなるという雪玉のような雪玉の効果と呼びます。
Little places of dishonor always come back bigger.
ですから心の中で本当にちっぽけなことかもしれません。親を敬わないというものがあったとしても、それが小さい形で始まってもそれがだんだんだんだん大きくなってしまうんですね。
And when you see adults or older teenagers and stuff that have that are wrapped up in bad behavior,
adults and
Adults or even teenagers.
大人とかですね、またティーネイジャー、10代の 子がですね、何かその振る舞いが良くない、ちょっと悪いんじゃないかなっていうことが見えたとして、
Often it is because of the somewhere back in their past they dishonored and did not deal with that dishonor.
その人のそのような人のやっぱり過去を見てみると、やはり以前にですね、過去に親を敬っていないということがあったんですね。
And it especially happens with fathers because fathers are supposed to be the leaders of the home.
The dishonor towards the father, you mean? 特にですね、やはり自分の父親を敬っていないということが大きな影響を及ぼすんですね。というのは、父親ですね、夫父親というのは家の長であるから。
But if we want to love like Jesus loved, we're going to have to go back to where we dishonored and deal with that dishonor.
しかし私たちがイエス・キリストが愛された形で人を愛するということをやっていきたいと思ったら、その親を敬わなかったということが見えたら、そこに戻ってそこのところを、その原因となる根を解決しなければいけません。取り扱わなければいけません。
We need to embrace our dysfunction.
ですから、やはり自分の中には機能障害があったということをまず認めないといけないんですね。そしてそれが分かったら、神様の御言葉の光の中で取り扱っていきましょう。
Because just because we have dysfunction in our lives does not exempt us from the command of God. Even if we have dysfunction in our own lives, we're not doing things the way.In relationships, yes.
In anybody?
Yes. If we have dysfunction, we all have dysfunction in our lives. We all have deal with our relationships in wrong ways.
私たちは皆ですね、その人間関係においてやはりうまく機能しない部分というのがあるんですね。やはり間違えて、間違った形で人間関係を築いてしまうことがあるんですが。
But that doesn't exempt us from the command of God.
だからといって、そういうものがあるからといって、神様の命令は、戒めは自分には当てはまらないとは言えないんですね。
Because this is not just a good idea.
先ほど読んだですね、あなたの父と母を敬えという神様からの戒めはですね、いいアイデアじゃない、それだけじゃないんですね。
This is not just God's opinion.
これは神様の意見じゃないんですね。
It's a command.
神様からの命令です、皆さん。
There's no, you can do it if you like and you don't have to if you don't want to.
それはやりたければやってもいいし、やりたくなかったらやらなくてもいいよっていうものじゃないんですね。命令ですから。
You can eat chocolate ice cream or you can eat vanilla ice cream. It doesn't matter.
皆さん、チョコは、アイスクリームはチョコでもバニラでもどっちでもいいよ。どっちか選んでもいいよ。
But God's command gives us no choice.
アイスクリームはそう自分で選べます、選択できるけれども、でも神様の命令は私たちは選べないですね。
And did you know that his commands have creative power?
そして皆さん、このことをご存知でした。神様の命令は創造的な力を持っているんですね。
God's commands have creative power to enable us to do what he commands.
神様の命令には創造的な力を持っていますので、神様がやりなさい、しなさいといったことはに対して私たちは神様から力をいただいて、それができることが、することができるんですね。
When God commanded, let there be light,
光をあれと神様が命じたときに、
There was creative power behind that command and Look, we have light.
その光よあれと神様がおっしゃったその言葉の中には創造的な力がありましたので、その言葉によって光が今皆さんありますよね。明るいでしょ。
So when God says to honor your father and mother, if we take that to heart and by faith obey it。
ですから神様があなたの父と母を敬えという命令を聞いて、私たちがそれを自分のものとして受け止めて心の中にしっかりと入れるならば、
It has the creative power to not only change our relationship with our parents, but change our relationship with all the other relationships
we have. その戒めの中に神様の創造的な力が働いていますから、私たちが父と母をちゃんと敬うことができて親子関係がうまくなるように、その力が助けてくれます。そしてそれだけじゃなくて、自分の人間関係、周りの人間関係にも、もううまくいくように神様が力を与えて助けてくださいます。
But in order to benefit from God's command, we have to believe and have faith that what God says will actually take place.
しかし、その神様の命令から私たちが恵みを恩恵を受けるためには、まずその命令が本当であり、それを従うことによって力を得ると、それを信じないといけないんですね。
Because when you hear the word of God, but you don't combine it with faith in action.
というのは、神様の言葉を聞いてもですね、戒めを聞いても、それを信仰によって受け止めて、信仰を置いて行動に移さないと、
Then it won't have the effect that God intended it to have.
神様が望んでいらっしゃる、計画されているような素晴らしい影響がやってこないんですね。力がないんですね。
God's commands must be mixed with faith.
ですから神様の命令はですね、信仰と一緒にならなければいけないんですね。
So that it can produce the intended result that God wanted it to produce.
それによって、神様の命令と私たちの信仰が一つになるときに、初めて神様が計画されていた素晴らしい目的がなされるんですね。
But we also need to know how to apply it to our lives.
そしてまた、私たちはその神様の命令、戒めをどのように自分の人生に生かしていくかということを知らなければいけません。
That is my introduction.
それが私の序論ですね、初めの部分ですね。
What does honor mean?
その敬意、敬うって本当にどういう意味があるんでしょう。
This idea of honor and what does honor actually mean?
その敬意とか敬うって本当にどういう意味があるんでしょう。
Because if we don't really understand what honor means, then how can we apply it to our relationships?
というのは、敬意とか敬うという意味がよく分かってなかったら、それをどのように人生に生かすことができるでしょう。
In the English dictionary,
英語の辞書を見てみますと、
it means to respect.
それは敬うっていう意味ですね。
It means to treat with integrity.
そして尊厳を持って相手に接していく。
It means to treat someone with dignity.
そして、敬意を持って誰かと接していく。
And that's how we should treat our parents.
そのように敬う、尊厳を持って、接していく、そのように親と接していくべきですね。
In the Old Testament, in the Hebrew,
そして、聖書の旧約聖書という部分のヘブル語では、
The word honor means
そのヘブル語の敬意という意味は
weighty
それは重たい
or heavy
重々しいっていう意味なんですね。
It's the same word that is translated glory
それは栄光という言葉をよく使いますけれども、その敬意という言葉はヘブル語で栄光という同じ意味なんですね。
So do you remember the story of King Solomon who built a big temple for God?
旧約聖書にソロモン王という人が出てきますけれども、彼のお話を覚えてますか？彼はもう本当に輝かしい素晴らしい宮を宮殿を神様のために作ったんですね。
And as they were worshiping the Lord,
そしてそこの宮で主を一緒に礼拝しているときに
The glory came down so heavy
神様の栄光がその場所にやってきて、もうそれが本当に栄光が重くて、
That the Bible says that the priests and the Levites they couldn't perform their their duties anymore. They had to just fall down and worship because the glory was so heavy.
その場所にいた祭司とかレビ人たちがですね、自分たちがしなければいけない役割があったんですけれども、神様の栄光がやってきて、それが本当に重々しいものになったので、それをすることができなくなった。そこでもうひれ伏すしかできなかったと聖書は言っています。
That's the same word that's translated honor.
その同じ重々しい栄光というものが敬意という言葉に訳されているんですね。
Honor, you can't do anything else but just. Jesus said he laid down his life, right? He emptied himself for us.
イエス様は私たちのためにご自身を空っぽにして、捧げたと聖書は言ってますね。
Have you ever felt God's presence in that way where you just.Like sometimes when I've led worship and worshipped in different places, I just, sometimes I've had to just fall down on my knees, on my face, because I couldn't stand in God's presence.
皆さんどうですか？本当に神様がいらっしゃるということを本当に感じて、もう何もできない。私も礼拝のリードをしたときに、もう神様がここにいらっしゃって、その御臨在が本当にもうそれを身に感じたので、もうひれ伏してこう、もう礼拝するしかないっていう体験したことあります。
Or when somebody does something that we don't like or says something that we don't like, we feel like we have to say something back.
時々ですね、誰かが何かをしたりとか何かこう言われたらそれに反応してすぐ言わなければいけないということがあったかもしれません。
But honor is so heavy for that person that we can't respond in kind.
でもそういうふうに相手から何か言われて何かされてもそれにこう反応して何かしなければない、仕返しなければいけないと思うような時があったとしても、でも相手のことを相手に敬意を持って、尊敬しているならば、もうその敬意、その尊敬の心がもう重くなってしまうので、その相手にやり返すことができなくなってしまう。それが敬意ですね。敬うということですね。
The primary idea in the New Testament、
そしてその敬意という意味のを新約聖書で見てみますと、
When we look at this word honor,
その敬意という言葉は、
is to put a value on someone.
誰かを大切な人とみなすという意味ですね。価値のある人とみなすという意味です。
We put a value on that person.
相手が大切な人だ、相手は本当に価値のある人だというふうにみなすんですね。
High value.
もう高い価値がある、素晴らしい、大切だということを。
Michelle, I value you about zero yen.
You are about zero.
My value for you is about the same amount as a zero yen.
Michelle, さん、あなたは大切ですよ。価値がある人ですよ。でもあなたはゼロ円ですね。金額。
My value for Michelle is like 100 man.
ですね。そうじゃなくてね。1000万。Michelle, さん、あなたは大切です。価値のある女性ですね。あなたは100万、1000万ぐらいのお金にしたらそのくらいの価値がありますよ。それが価値が高い。
That we treat people with great value and extreme worth.
ですから敬意というのは相手には素晴らしい価値があってもう本当に極端に思えるほど大切で価値がある人ですよと思って接していくという意味です。
So if I'm going to honor someone, I treat them like they're important to my life.
ですから相手に敬意を示すということはその人と接するときにあなたは本当に私にとって大切な人ですよということを表して人間関係を築くんですね。
And this is how Christ loved others.
そのような形でキリストは人を愛してくれました。
How he loved everyone. He put great value on every single person he came in contact with.
イエス様は出会った人すべての人を愛しましたけれども、その愛し方というのはその相手がとても大切な人である、とても価値のある存在であるということを表して愛したんですね。
But it starts with the first honoring of parents.
でもそれはすべてまず父と母を敬うっていうことから始まるんですね。
And if we know of areas that we have dishonored our parents, we need to deal with that before God.
でも私たちの中にこの部分において親を敬わなかったという部分が分かって気づいたらそこを取り扱っていかなければいけません。
Because it doesn't matter whether you're a child or a teenager or a young adult or my age.
それはですね、子供であっても、10代の若者であっても、社会人であっても、また私のような大人であっても、
It's never too late to begin to change how you honor others.
人の尊び方、敬い方を変えていくことはできるんですね。
And it's never too late to begin to honor your parents.
そしてまた自分の親をに敬意を示し始めることが今からでもできるんですね。手遅れはないです。
Even if they've passed away, that doesn't exempt you from showing them honor.
だからといって親がもう、ね、亡くなっていないっていう人でもですね、親に敬意を示すことができるんですね。手遅れではありません。
And if we get that relationship right, it will begin to flow.All into all the other relationships that we have.
その親を敬っていくというその親子関係をやっていくならば、そのことがですね、自分の周りの他の人間関係にいい影響を流します。
Ideally, we learn how to honor parents as small children as we're beginning to grow up.
理想はですね、自分がまだ子供の時に親を尊び、親に敬意を示していくことですけれども、そして子供の時に親を敬うことを始めて、そしてまた周りの人たちも尊び、敬意を示すことを学ぶということが本当に理想なんですね。
But guess what?
でも、
Parents are not perfect.
親は完璧ではないので、
Did you know that?
どうですか、皆さん知ってました？
Did you know she's not perfect?
自分の親は完璧じゃない、知ってましたか？
Parents are not perfect.
親は完璧ではありません。
But guess what?
でも、
God knew that.
神様はそのことを知ったんですね。親は完璧じゃないこと、神様実は知ってました。
God knew your parents were not perfect, and He still tells you to honor them.
神様はあなたの両親が完璧じゃないことを知っていながらあなたの父母を敬えって言ってるんですね。
Think about that.
ちょっと考えてみましょうか。
God, before He ever gave this command to honor your mother, your father and mother, He already knew your parents were not going to be perfect.
自分の父と母を敬えという戒めを与える前に神様はすでにあなたの親が完璧でないことは知っていたんですね。
Yet he still gave the command that you need to show honor.
でも神様はあなたの父と母を敬えという命令を与えたんですね。
Write this down. God knowingly commands us to honor imperfect people as a way to find blessing.
祝福を見出す一つの方法として神は故意に私たちに不完全な人々を敬うように命じているんですね。
God knowingly commands us to honor imperfect people as a way to find blessing.
ですね。神様は私たちが祝福を見出すためにもう故意にですね、わざとみたいな感じで私たちに不完全な人を敬いなさいって命じているんですね。
I don't know how many of you know, maybe a lot of the Filipinos and Brazilians might know, there's a famous Christian speaker called Joyce Myers.
皆さんの中でとても、もしかしたらフィリピンの方とかブラジルの方知ってらっしゃるかもしれない。とても有名な先生ですね、アメリカの方ですが、ジョイス・マイヤー先生という方がいらっしゃいますね。
You should read her story.
彼女の人生のお話、どういうことが彼女の身に起こったかということを読んでみたらいいと思いますよ。
She talks about how she was sexually abused by her father as a child.
その彼女は先生は、その先生はですね、子供の時に自分の親から虐待を受けたんですね。
But it wasn't until she learned to forgive him and honor him that her life began to take on purpose and meaning.
まあ、その先生はですね、性的虐待を父親から受けたんですけれども、でもその父親を許すことをして初めて人生の目的を見つけて人生の目的が成し遂げられたと言っています。
Because it doesn't matter whether your parents are good parents or bad parents or even evil parents.
それは自分の親がいい親であろうと悪い親であろうと、また悪 みたいな親であろうとも、それは関係なく、
God does not change his command.
神様のこの敬うと父母を敬うという命令は変わらないんですね。
God knowingly commands us to honor imperfect people as a way to find blessing.
神様は私たちが祝福を見出すために、故意に不完全な人を敬いなさいと私たちに命じています。
We didn't deserve Jesus dying for us for our sins.
私たちの罪のためにイエス様が十字架にかけられて死ぬということを受ける価値があったのではありません。
Yet Jesus honored his Father by going to the cross and dying on the cross to pay for our sins.
でもイエス様は天のお父さんを敬って敬意を表すために私たちのために十字架に行って十字架で死なれました。
And so God's command, if we follow it and apply it to our relationship,
ですから神様の戒め命令をに私たちが従って人生に生かしていくならば、
It brings great favor and blessing.
私たちに、豊かな祝福と豊かな恵み行為がやってきます。
But if we choose to say no, they were too evil. They did too many bad things. I can't forgive them, and I'm not going to forgive them.
でも神様のその父母親を敬うという命令に従わずに、いや私の親は本当にひどくて悪い親だった。私は親を許しません。親に敬意を表しませんって言ってしまうと、
That also brings great consequences.
そのような心を持っていくとですね、やはり大きな結果がやってくるんですね。
But it's not consequences that we want.
でもその結果というのは親を敬わない結果というのは自分が願っている結果ではありません。
But we can't choose what our consequences are just because we can't just say I don't want those consequences so I'm not going to receive them.
For not honoring you mean?
Yeah.
自分の親を敬わないでやってくる結果が来ることが分かっているけれどもその結果はいらないってこう言えないんですね。
Just because we say I don't want it doesn't mean it's not going to happen.
親を敬わないでことによって結果がやってくることが分かっていてもその結果はいらないって言っても結果は来ちゃうんですね。
Because God's commands are eternal.
というのは神様の命令は永遠のものだからです。
They hold blessing or they hold negative consequences.If we obey, they bring blessing. If we disobey God, it brings negative consequences.
というのは神様の命令に従って生きていくならば、とても素晴らしい祝福がやってきます。でも神様の命令に従わないで生きていくと、そこには悪い結果がやってくるんですね。
God built consequences into His commands.
神様はご自分の戒め命令に結果を伴わせたんですね。
Because he knew that all people are imperfect.
というのは、すべての人は不完全であることを知ってらっしゃったからです。
Learning how to honor others is really a life skill that we all need to learn.
そして、人をに敬意を表す、敬って生きていくというのは、私たちが人間関係を築いていく中で、とても必要なスキルですね。
Because the reality is no one deserves honor.
というのは、実はですね、誰も敬意を受けるのにふさわしくないんですね。
We all have dysfunction. We all have sin.
私たちの中には、みんな機能していない部分があったりとか、また罪があるから。
We did not deserve life from God.
私たちは神様から命を受ける価値がなかったものですが。
But see, that's the thing. We see things differently than God sees them.
というのはですね、神様の見方と私たち人間の見方は実は違うんです。
A lot of times our responses to people is because of what they do or say or didn't do or didn't say.
私たちが人に対する答えとか反応というのは、相手がこう言ったから、相手がこうしたからとか、相手がこう言ってくれなかったから、相手がこうしてくれなかったから、相手によって相手のしたことを言うこと、言ったことに対して、それに基づいて反応を起こしてしまいますが。
And we have like a little book.Okay, Michelle's here. If she does good things, then I write out, okay, she gets 10 points for this and 5 points for this, and she's earning honor from me.
ですね、私たちはこのようにしてしまうことがあるんではないですか。こうノートを出してですね、あ、ミシェルさんはこういういいことを私にしてくれたから10ポイント。じゃあ10ポイントに当てはめるほどの敬意を彼女は受けるのに値しているみたいな。
If she doesn't greet me this in the morning when she comes to church, oh, that's a minus 10.
でもミシェルさん今日朝教会に来たのに自分に声をかけてくれなかった、挨拶もしてくれなかった、まあ今日はじゃあマイナス10だ。
I'm offended.
もう心が傷ついた。
I'm the pastor. Why didn't you greet the pastor?
私が牧師なのになんで牧師に挨拶しないのみたいな。
And so she's earning my
honor. そういうふうにしてしまうと得点を、相手のしてることをしないことに対して得点をつけると、結局その相手はですね、敬意敬ってもらうということを自分の手でやったことで言ったことで手に入れようってしてしまうことですね。
And that's what we do with relationships without even thinking about it.
でもそういうことって考えないで人間関係の中での接し方の中で起こってると思いませんか？
But the value of a person is not based on their earned worth, but on their inherent worth.
というのは実はこうなんですね。人の価値というのは努力して得るものではなく、本来備わっているものなんですね。
God doesn't love you and honor you because you earn it.
神様が皆さんを愛しているのは、皆さんが自分の手でそれを手に入れたものではないんですね。
He loves you and honors you because he created you.
神様が皆さんを尊び、皆さんを愛しているのは、神様ご自身があなたを作ったからです。
Every person has inherent worth because they were created by God.
すべての人、すべての人間には素晴らしい価値があるんですね。というのは、その価値は本来備わっている。それは神様がその人を作ったから。
Every person is worthy of honor.Because they were created by God.
すべての人は、すべての人間は、敬意を受けるのに値するというのは、その人は神様によって作られたものであるから。
In 1 Samuel,
第1サムエル記
16:7 it says, But the Lord said to Samuel, Don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart.
聖書の第一サムエル記というところの16章の7節はこう言っています。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るように見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。
Even Jesus, he always looked past the outward appearance of people and saidAnd showed honor to them, which brought them into a new relationship with him.
イエス様も同じことをしました。人を見たときに、その人の外観とか要望を超えたその人の内なる心を見て、その人に敬意を表しました。そしてイエス様から敬意をいただいた人たちは、それによってイエス様のところに来たんですね。
We need to be like Jesus. We need to learn to look past all the outward stuff.
ですから私たちもイエス様のように敬意を表しましょう。その人の外観とか外側、上辺だけを見るのではなく、それを超えて敬意を表して、その人の心を見て、その人に敬意を表しましょう。
Realizing that they are broken just like we are broken.
そして、私たちももう砕かれたものですから、相手もそういう砕かれたところがあるんですよということを見てあげましょう。
AmenSo I'm going to stop there because there's no easy place to stop in this message.
今朝はここでメッセージを閉じたいと思いますけれども、なかなかこうそこメッセージを
But I really want to encourage you that if God is really pricking your heart about things that are showing up now because of the dishonor you showed as when you were children.
Showing up in a relationship not going well.最後にですね、皆さんに励ましたい。自分の人との人間関係の中で何かこううまくいっていない部分があるということに今日ですね気づいたら、まず親との親子関係のことを思い出してください。
I encourage you to talk with your life group leaders or come and see us and let's pray together and let's get set free so that we can begin to honor others in relationships.
その人間関係がうまく機能していないということが分かって、そういうところに直面していたら、まず親に対して尊ばない部分があったかということを思い出して、祈って思い出してください。そしてそれが分かったらですね、ぜひライフグループリーダーの人に相談して、祈りを持ってそこから解放されて自由になるようにとしていきたいと思います。
And as you pray and fast this week, ask the Lord, is there places in my life where I dishonored my parents?
そして今週祈りと断食を持って主を求めるときに、ぜひ主に聞いてください。祈り求めてください。私は人生の中で親を尊んでいなかった部分がありますか。
And many times we have to forgive them for what they did wrong, but also ask God to forgive us for not responding in the right way.
そしてその中でですね、もちろん親が間違って私たちにしたことをに対して私たちがその親を許すという祈りもするでしょう。それと同時にですね、やはり親がしたことに対して自分の反応が良くなかった。その自分の反応が親に敬意を表すものではなかったということが分かったら、悔い改めの祈りもしましょう。それがですね、やはり誰かと一緒に祈ることが大切ですので、ライフグループリーダーとかに自分のリーダーに頼んで一緒に祈ってください。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this word that you've given us, Lord.
天のお父様、私たちにくださったあなたの言葉をありがとうございます。
God, help us to truly examine our hearts and examine our lives concerning our parents, Lord.
親との関係において、主よどうぞ私たちが正直になって自分の心を吟味できるように助けてください。
Help us to desire to forgive, even though it's difficult, Lord.
そして、難しいんですけれども、許すことができるように助けてください。
But help us to be set free.
そして、私たちが解放されますように。
So that miracles and signs and wonders can take place, Lord.
それによって奇跡や素晴らしい働き技が見えます、現れますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。皆さんぜひライフグループ午後から残ってください。今日はランチ販売ありませんけれども、それ